この番組は私、鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでも話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして、鬼おろしです。お弁当の蓋、始まります。皆様、いかがお過ごしでしょうか？そして本日お誕生日の方、おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。オープニング何喋ろうかなって思ってたんですけど、ちょっとね、決めてなかったんですよ。というのもですね、今回の本編が前回に引き続きまして、モーニング娘。さんへの熱の再燃ということでお届けするんですけれど、まさかのね、前編後編に分かれるっていうことになって、今急遽ですね、オープニングを、後編の分のオープニングを撮っています。思いのほか熱がこもったというか、いろいろおしゃべりをしてしまいましたので、この後ですね、後編も楽しんでいただければと思います。で、そうそうそう。あのですね、前回66の1箱目の本編からですね、66の1箱目からですね、編集の仕方を変えましたので、もしかして聞こえ方が変わってたらいいなと思います。今オーダーシティっていうソフトを使って編集をしてるんですけれども、なんとなく今までこうやったらいいんだよっていうのを、なんとなくこう皆さんからの情報を元に手探りでやってたんですけど、いまいちできてなかったみたいなんですね。それをオルネポでおなじみのですね、桃屋のおっさんさんに、桃屋さんに教えていただいたんですよ。実際にいじるところっていうのを教えていただいたので、前回と今回からですねやってますので、なんか変わったよっていうのがあったら教えてください。桃屋さんともですね、今後何かがあるかもしれないので、それの告知もふんわりしておこうと思います。はい、またですね、改めてお話しできる時が来たらお話ししようと思いますので、お待ちくださいませ。はい、ということでですね、前回に引き続きまして、モーニング娘。さんへの熱の再燃ということで、後編としまして好きな楽曲についてお話をしていきます。ではゆるっとお聞きください。はい、では最後にですね、モーニング娘。さんの好きな楽曲についてお話をしたいと思います。もう全然絞りきれなかったんですけど、頑張って絞ったので、この曲をね、聞いてみていただけたらなと思ってご紹介したいと思います。全部でですね、1,2,3,4,5,6 かな、また増えるかもしれないですけど、6曲紹介したいと思います。まず1曲目、先ほどから出ております歌方サタデーナイトです。この曲は初めの入りから好きですね。歌えないんですけど、でってれっていうイントロのね、入りがあるんですけど、その低音のところから好きですね。あと歌詞の内容が、派手じゃないだけで地味そうに見えるからって侮ってたら知らないわよっていう、こう女の子の心をね、歌っている歌詞になってるんですけど、めちゃめちゃ元気が出る曲です。もう一個、この曲で好きなところがあるんですけど、そのメロディーはもちろん好きなんですが、2番が終わってから最後の C メロっていうんですかね、そっちに入る前のところで DJ 調のスタイルで語りが入るんですね。そこの歌詞ちょっとご紹介させていただこう。はい、そこの兄ちゃん姉ちゃん、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。ねえ、知ってた？この曲あと58秒で終わっちゃうんだって。しけた顔しちゃもったいないもったいない、この際一緒に踊っちゃおうっていう歌詞というか、その語りの部分があるんですけど、ここがね、すごくいいです。 またね、この曲すごい好きなので歌いたくなってますが、歌えないのが残念で仕方ないです。ぜひぜひ歌方サタデーナイト検索してみてください。はい、ということで1曲目は歌方サタデーナイトのご紹介でした。はい、2曲目はシャボン玉という曲ですね。2003年にリリースされております。すみません、先ほどの歌方サタデーナイトは2016年に発売されています。で、この2曲目のシャボン玉は2003年に発売されています。この曲は、なんだろうな、恋に敗れた時のその激しい感情っていうのを歌にされてるのかなって思うんですけど、このね、曲のすごいところは、みんなそんな声出せんのって思うって言ったらいいんですかね。すごく声にびっくりします。声の出し方にびっくりします。表現の仕方にびっくりします。ドスの効いた声って言ったらいいんですかね。本当にお腹の底から声を出している声っていうのを聞くことができるんですね。他の曲でも、そのいろんな様々な曲を気持ちを乗せて表現されているっていう曲たくさんあるんですけど、このシャボン玉の劇場しているこう激しく燃えているような気持ちの声の出し方っていうのがすごく印象に残る曲になっていますので、ぜひ聴いてみてください。シャボン玉で検索してみてください。はい、ドキッてすると思います。続きまして3曲目ですね。ザ・摩天楼ショーという曲です。この曲は2012年に発売されております。この曲の好きなところはですね、語感、語呂がいい歌詞のところですかね。はじめに、Do it me baby, 摩天楼ショーっていうところがあるんですけど、そこのなんか口ずさみたくなるところっていうのもありますし、その歌詞が載ってるメロディーのところも好きなんですけど、それ以外に、サビが終わった後に、トゥルトゥルトゥトゥトゥっていうリズムというかテンポというかが入るんですけど、そこがすごい好きっていうね、めちゃめちゃ細かくて伝わりにくいかと思うんですが、そこがすごい好きっていうのもあって、この曲を選びました。他のね、ご紹介する曲についても言えることなんですが、その歌詞が載ってるとこ以外の曲も好きっていうのが、そのモーニング娘さんの曲で好きなところです。はい、続きまして4曲目。Only You ですね。こちらは2011年に発売されました。この曲はとにかく励まされる曲です。うん。応援メッセージが込められている曲なんですけれども、一つだけこの曲に関する逸話をお話しさせていただきますと、2011年の東日本大震災が起こった後にですね、つんくさんが復興を願って作られた曲というふうにも言われています。この曲は本当に励まされる曲なので、私も落ち込んだ時に聴きたくなる曲になっていますので、ぜひですね、聴いてみてください。はい。続きまして5曲目ですね。この地球の平和を本気で願ってるんだよ。ですね。こちらも2011年に発売されております。この曲も本当に元気になれる、励まされる曲になっております。すごくね、好きな歌詞があって、言われたからするでなく、みんながしてるからでなく、この手がつかむ元気な未来という歌詞があるんですね。もうこの歌詞がすごく好きです。うん、メロディーも好きなんですけど、この歌詞がね、すごく好きです。ぜひぜひこちらもですね、検索してみていただけたらなと思います。そして最後6曲目ですね。ラブペディアという曲ですね。あ、でもラブペディア紹介すんねやったら、やっぱり人間関係のウェイウェイも一緒にご紹介したいと思います。このラブペディアと人間関係のウェイウェイは、15期の新メンバーが入って、出された楽曲なんですね。で、そのラブペディアの方は、その新メンバーの北川リオちゃんと岡村ほまれちゃんと山崎めいちゃんが、まあ、メインと言いますかね、センターのような感じでパフォーマンスをされる曲なんですね。で、そのミュージックビデオの始めのところがすごく好きです。かわいい3人とも。 あとダンスもね、そのラブペディアっていうので、手でね、ハートマーク作って踊ってるんですけど、そのね、ダンスもすごい可愛くって、真似したくなるようなね、パフォーマンスになっております。で、もう一つ、人間関係のウェイウェイもご紹介したいんですけれども、こちらも思わずこう、口ずさみたくなるような語感というか、語呂というか、そういうね、歌詞になっています。あとですね、ラブペディアの可愛らしさとは対照的に、この人間関係のウェイウェイは非常に大人っぽさが出ています。大人の女性っていうような印象ですかね。そういった感じになっています。あと人間関係のウェイウェイの好きなところがもう一個あって、ラインダンスをするところがあるんですね。そこがとても好きです。はい。で、この2曲の共通点なんですけれども、実はその、サビの部分だけじゃないか、メロディーラインが一緒なんですよ。その、イントロとか、感想とかは全然別物の楽曲なんですけど、メロディーラインが一緒なんですよね。その、いうところもすごくキャッチーな感じというか、なんだろうな。こう聞き比べてみるのも非常に楽しいんじゃないかなと思います。はい、というところで6曲目、7曲目としまして、ラブペディアと人間関係のウェイウェイを紹介させていただきました。まだまだご紹介したい曲はたくさんあるんですけれども、今回はですね、この7曲、歌方サタデーナイト、シャボン玉、ザ・マテンローショー、オンリーユー、この地球の平和を本気で願ってるんだよ。ラブペディア、人間関係のウェイウェイの7曲ですね。ご紹介させていただきました。モーニング娘さんの曲に関しては、もうね、本当に歌詞もいいんですけど、楽曲がいいっていうね、曲が非常に多いんです。この機会にですね、ぜひぜひ気になる曲がありましたら、聴いてみていただければなと思います。その曲がいいっていうところで、私全然音楽のことわからないんですけど、音が多いんですよね。音が多いっていうのが、その楽器的な意味だけではなく、リズムというかテンポというかビートっていうんですか、それがめちゃめちゃ速くて多いんですよね。だからなんとなくその聞き取れたり、すべてのリズムを取れるわけじゃないんですけど、体が勝手に反応してしまうっていう曲が多いんじゃないかなと思います。はい。なので、繰り返しになってしまいますが、ね、気になる曲があったら、ぜひぜひ聴いてみていただけたらなと思います。はい。ということで、少し長くなってしまったんですけれども、今回は、モーニング娘。さんの大好き熱が再燃しましたというところでお話をしてみました。またですね、感想メッセージなどいただけますと嬉しいです。はい、最後に告知です。現在、お弁当の蓋では年賀状企画を行っております。来年2021年の丑年の年賀状をですね、鬼おろしから皆様に送らせていただきたいと思います。ご希望の方はですね、一言、G メールもしくはツイッターの DM にご連絡いただきますと折り返しご連絡させていただきますので、お気軽にご応募くださいませ。締め切りは2020年11月30日月曜日の23時59分となっております。まだまだね、時間ございますので、ぜひぜひお気軽にご連絡いただければなと思います。よろしくお願いいたします。では最後にですね、送り先のご案内をさせていただきます。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当のふた @gmail.com。お弁当のふたは小文字で obentonofuta です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは@obefuta361。おべふたは obefuta361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた。おべはひらがな、ふたはカタカナです。Gmail もしくは Twitter の DM にお便りをいただきますとステッカーをプレゼントしております。また、ハッシュタグでメッセージをいただきますと、ハッシュタグ大運動会でご紹介させていただきますので、 こちらもお気軽にお送りくださいませ。それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。